家の和田裕美です。2024年4月13日0時30分を回りました。和田カフェがね910回の放送になります。まあ900回目ぐらいの時はやったー900回だーとかって言うとなんかこう盛り上がってたんですけど、毎回これ回数を言う時に中途半端な回数こうやって910回ですとか言ってもそっから会話全然つながらないじゃないですか。なんか言う必要あんのかなって思いながら、だからなんかこうなんかゾロ目ですとかさ、例えば今日910回じゃん、そらさ9月の10日なのに910回みたいになったら、まあね、まあ言う気もするんですけどね。ということで910回目の放送になります。はい、改めまして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田裕美です。私ね、3月、ちょっとね、死ぬ時死に方セミナーみたいなのやってね、で最初になんかタイトルをつけたらスタッフから、和田さんさすがにセミナーのタイトルで死ってつけるのってこういろんな人がいろんなことを想像しちゃうからって言って、これからの人生なんか幸せになるなんたらセミナーみたいな、なんかこれからの人生な幸せになるなんたらセミナーってなんかこうなんか、どう自己啓発かスピリチュアルのセミナーみたいなタイトルになっちゃったんですけど、中身、もう、ガチガチのハードな内容をやったんですね。で、ちょっとなぜかっていうと、周りの人が介護を始めたりとかね、するとか、まあ、私たち知らない問題山ほどあって、これ知らなかったら大変なことっていっぱいあって、昔は OK だったけど、どんどんこう法律とかも変わっちゃっててね、知らない間に。なんかお父さんとお母さんたちとかが OK だったことをそのまま鵜呑みにしてると今全然ダメだったりとかすることもすごくあって、やっぱりアップデートしていかなきゃいけないっていうことで、まあ例えば親が認知になったらとか、介護はどうなっていくかとか、例えば財産とか、任意後見制度とか、法定後見制度とかですね。私はあと、保険のね、介護保険料が今どうなってるかとかですね、そのどれぐらいの人が負担をしているかとか、そういうところの中で出てくる、ちょっといけない悪徳業者さんの話とかですね、まあ、自分が死ぬ時に一番死んではいけないのが風呂の中なんだとか、その70過ぎたらほとんど家が借りれないけど、こういう風にしたらまあ借りれるかもしれないけど、どんなにお金があっても借りませんとか、あと死後事務委任とかしてないと、まあ、家族がいたらいいけど、そういう人がいないと焼いてもくれないとかね。あと相続の話もしたんですけど、相続ってプラスでなくって負債まで相続してしまいますからね。だからこう親が死ぬ時に知らない借金とか、あとはこう自分自身親がね死ぬなんか倒れたりとかしてすぐ救急車呼んでなんとか助けてくださいって言うと、それから20年とかね、一回寝たきりになっちゃうと、で結局年を取った70とか80になった人が手術しても何しても命は助かるかもしれないけど、元通りには戻らない、絶対にもっとひどくなったり戻らないっていうことを前提に、どこまで治療するのかっていうのを家族で話し合っておくとかね、そういうなんかこうヘビーな話をですねやってたんですよ。結構すごい反響がありました。これは司法書士の大高家綾子先生っていうね、あなたが一人で倒れて困ることっていうね本を出していらっしゃる先生を呼んでね、プロの先生を呼んで話していただいたとか、まあ、なんでこんな話してるかっていうと、今日のねラジオの台本にこの4月からの環境変化とか、なんか生活面物価の上昇もあり、なんかどうのこうのって書いてあるから、そっちの頭になっちゃった台本通りにこれ台本通りトークなんですけどまあすいません。まあ生活面物価の上昇ね、政府は岸田さんもね、物価の上昇に合わせて賃金の上昇もとかっておっしゃっていらっしゃいますよね。それが大企業は追いついてるけど、中小企業はね結構厳しいとこあるんじゃないですかね。なんて言ったって税金がむちゃむちゃ増え、会社税金増えちゃってるし、まあ今も消費税取りっぱぐらないようにっていうことで、企業って前取りされるのね、消費税を。だから、今例えば手元にお金がないと消費税払えないっていうか、だって今まだ売ってないんだもん。 1円も売ってないものに対して去年の見込みで消費税前取りされちゃうから、通知来るんですよ。そういうね、だから前だったらそんなことがなかったことを、今はそういうどんどんどんどん、中小企業さんとしては大きなお金が回ってない限り結構きつい状況続いてると思いますよ。だからじゃあそこに働く人って給料上がんないのかっていうと、まあそこの会社の商品やサービスを値上げして自分たちも物価上昇の波に乗って値上げして、要は内需を高めていくっていうことじゃないと、今の売上のまま、物価も上昇したからお給料も上げましょうっていうと、それはもう本当にその自分たちの商品を物価上昇させてなければ難しいですしね。ただ上げたとしても社会保険料とかが結局お給料上げた分上がっちゃうので、それ会社と折半するじゃないですか。だから会社の人たちはお給料上げると社会保障料の負担も増えちゃうので、なんかもうこういうなんかこうちょっと辛い社長さんもいらっしゃると思います。賃上げ賃上げってなって、ご自身の給料とか削ってやる方とかいるんじゃないのかな。なんか世知辛いなって、こんな話よく、すいません世知辛くって。でも大手企業にいらっしゃる方とか、そういう方とかはもう本当にこれからうわうわ状態がね待ってると思うので、そのうわうわになったお金をですね循環させて物が売れる世の中にしていければと思います。ということですね、今夜はですね番組に届いた質問の紹介やっていきたいと思います。ウィークエンドの始まりは和田ひろみの和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでってください。和田ひろみの和田カフェ、番組に届いたメールをご紹介します。ラジオネームスイッチさんです。ポッドキャストで聞いています、ありがとうございます。和田さんに質問です。この4月から部署移動となり、いわゆるクリエイト部門から人事管理部門へ所属しました。今までクリエイティブ一筋25年、会社全体のことを考えることなく好きなだけ制作に打ち込んでいたため、組織について今更ながら勉強しています。ただこの年までもうすぐ50勉強してこなかったため知識が乏しく、私の発言一つ一つにパワハラ的な要素が混じってしまいます。先日20代の若手クリエイティブ社員から、時間外労働しないと完成しないのでスタッフを増やしてほしいと言われ、答えに窮してしまいました。こうした問題はこれから増えそうで頭を抱えています。まずこの答えはどう返事したらよかったでしょうか。はい、スイッチさんありがとうございます。なんかこのなんかもう不適切には程があるみたいな質問だなみたいな感じですよね。なんか時間外労働してはいけないのとかね、なんかそういう感じのタイトルで感じですけど、この価値観が全然ちょっと違うから、そういう会社に自分が売ってる時間はこういう時間でって思ってると思うので、この答えは確かにそうだよねでいいと思います。完成しないでスタッフを増やしてほしいっていうことね。で、私ね、これね、本当に時間外労働しないと完成しない仕事なのかっていう、その仕事に関して、どれぐらいの工数が必要で、大体ざっくりこれぐらいの時間数でやるのを、要は、タイムリミットがある中で完成させるのがプロだろうみたいな話で、いや、明らかにですよ。明らかにそれがもうトゥーマッチな量で、これ誰がやっても、もう本当に手が足りなくって無理じゃないかって思うような量であれば、残業してもらうっていうこととか、休日出勤っていうこととかで、その説明をして人はすぐに増やせないから、しばらくはサポートしてもらえないでしょうか。現在人手不足でいい人がなかなか入らなくて、会社の方でも探しているんですが、何々さんも、お仕事ができる優秀な人と一緒に仕事したいと思ってると思うんですが、そこが人が見つからない以上はどうしても仕事の量を減らすかお手伝いしてもらうかってことです。なのでもし無理だったら帰っていただいて、残れる人にこの仕事をお願いしたいと思いますみたいな感じでいいんじゃないでしょうかね。なんかこう時間外労働をしないと完成しないという仕事量ってどれぐらいなのっていうね、 それが見えないと忙しい忙しいって言ってぼーっと考えてたりする時間あったら、でただねこんな人ばっかりじゃないと思うんですよ。20代でも一生懸命頑張る人いっぱいいるよ。やります残りますっていっぱいいるから、もともとのこの社風みたいなものとかね、会社の仕事が大好き、絶対これ達成したい、自分の手でなんか全部やりたいみたいな意欲がない人は会社を伸ばさないからいらない、こういうこと言う人いらないかなって私はちょっと思っちゃうんですけどね。さっき人手不足とかって言いながらこういう人いらないって言うと、じゃあ一人じゃんみたいな、ごめんなさいみたいな感じなんですけど、そういう人いらないっていうか、最初にベースに言った社風ってなんでかっていうと、そういう会社自体がそういう空気になってない、みんなで一つのゴール作ってよっしゃこうやったらっていう風になってなくて、一つ一つが歯車みたいになって、なんか私は食器洗う係なんでどんな料理が出てるか知りませんみたいな感じとかね、なんかバラバラだったりするから、そういう風な意見があるから、その社風みたいなものからも生まれているかなというふうに思います。なのでそういう若手社員に対する、信念とか、志とか、そういう会社の考え方とかっていう教育ができていたのかどうかっていう一つ目のクエスチョンですよね。でそれから、要はその時間外労働しないと完成しない量というのはどれぐらいかっていうのが二つ目のクエスチョン で最終的にこういうことを言う人は会社にとってプラスになるのかっていうのは見つめるくらいでしょって、そう一個一個潰していくと的確な質問の答えが出るかなというふうに思います。はい、あまり落ち込まず、新しい職場で新しい挑戦をしてさらなるステップアップにつなげてください。スイッチさんありがとうございました。
わらカフェ、
ここからは今夜の気づきをお届けします。冒頭でも大高木先生を呼んで、そういう死にまつわる話みたいなね、そういうことを、お伝えしたんですけど、日本と海外ってやっぱり死生観みたいなものがねやっぱり違ってて、なんか海外はなんかこう脳死するともう死なんだけど、日本は心肺停止っていうね、脳死でも心臓が動いてると生きてるみたいな感覚っていうかね、だからそういうその海外との考え方が違うんだっていうことで、その時に家族に臓器提供させるかとかっていう話とかね、でそういうのも日本は嫌がる人が多いんだけど、この間のセミナーではね話してたんですけど、なんかたまたま私の知り合いの人がお母さん介護になって、で施設リハビリかなんかそういうちょっと高級老人ホームじゃなく、なんかそういうサポート付き高齢者住宅みたいなやつかな、なんかそういうのにこう入って、そこで彼女は泊まり込みでお母さんのケアをしてたんだけど、1週間ぐらい彼女がやってて、それで次2週間目に妹さんが来た時にもう食べさせてあげないでよって怒られて、でなんでかっていうと70とか80になった方が例えば入院するとボケやすいとかもあるんですけど、要は周りが優しくしすぎて食べさせてあげちゃうと1週間でスプーンが口に運べなくなるっていうか、良くはならずに悪くなっていくわけだから、自分でゆっくりでも食べさせなきゃいけない。でもそういう施設に入ると介護してる人人数少ないから、この一人でその人が食べるの待ってるより口に運んで食べさせちゃった方が早いから、施設に入ると余計ボケやすくなるとか、そういう話をねちょっとそのセミナーでももう本当にもうぶっちゃけ話ずっとこうしたんですけど、要は私たち全ての人間が老いていくわけだけど、使わなくなった筋肉はどんどん衰えるじゃない。若い人が1ヶ月入院して歩かなかったら足も筋肉なくなって歩きづらくなってリハビリするのと同じように、年を取るともっと筋肉とか骨ができづらくなるから、よく簡単に骨折とかね、捻挫もすごいするし歩けないとか、そうやって股関節が硬くなると正座ができないとか膝が痛いとか、いろんなこう問題が年を取ると出てくる中で、やっぱり何が一番大事かっていうと筋肉みたいなね、 とにかく筋肉つけとけみたいな、まあ、ちょっと話をしてました。でなんで気づきっても皆さん本当動いてみたいな、もう自転車が車しか乗りませんみたいな人ね、なんか言ってて、でその時のセミナーで言ってたのも、健康寿命は男性も女性も75歳がなんか一緒なんだけど、平均寿命が女性の方が長いということは、女性の方が寝たきりになりやすいっていうのが圧倒的なもう統計で出てて、なぜかっていうと女性の方が筋肉が少ないからっていうね。なんでまあ、その話で出てきちゃう、もう本当にもう40過ぎたら運動でしょうみたいなね、なんかそういう話をちょっとしてました。筋肉ちょっとつけた方がいいんじゃないって。で自分のご両親とかが介護になった時にこうすぐ車椅子に乗せたりすぐ食べさせたりしちゃうと、本当に余計悪化っていうか動けなくなって、寝たきりがにまっしぐらっていうかねになってしまうっていうこと。だからもう無理に、なんか電車乗ってたらもう立てとかね、譲らない立てみたいな、なんかまあもちろん足が悪い方とかね、痛い方は譲りした方がいいんですけど、まあそういう話をちょっとしてました。身につまされる思いの方いらっしゃると思うんですけど、まだまだ先だって思う方もいらっしゃるんですけど、次は自分だっていうことは事実ですからね、その時に筋肉があったらいいんじゃないですかみたいな、そんな話を、まあ、してました。気づきっていうか当たり前のことなんだけど先延ばしにしちゃうので、皆さんぜひ、歩いて、そして、駅の階段は登って、なんなら犬飼って保護犬とかね、散歩して、なんなら走ってみたいなこととかを、まあ、ぜひ今のうちにやっといてください。
わらカフェ、
和田ひろみの和田カフェ、そろそろエンディングの時間になります。自分の書いた宝物という小説のお芝居去年やったんです。でなんかそういう仕事を初めてで、こう自分でやってみて反省点もいっぱいある中で、なんかいろいろいい感想をいただいて、ぜひ参演をってことだったんですけど、まあ、お芝居本業じゃないので、まあ、隙間時間っていうほどの隙間のような感じでできるものでもなく、まあ、自分の仕事ある中でなかなかできなかったんですけど、去年の11月にクラウドファンディングやってお芝居やるぞって立ち上げて、やっとお芝居ですよ。だからまあちょっと1年以上かかりましたけど、やっと再演にこぎつけました。6月27、28、29、30、全て19時からで、日曜日だけ14時からの4公演ですね。これはシアターアルファ東京っていうことで、東京都渋谷区東にある、まあ、恵比寿あたりですねにある劇場になります。そして大阪公演が7月5日6日7日の3日間、19時19時14時っていうね3公演をする予定になっております。どちらでもいいので、これはもう人生で1回、いやでも自分が言うとね、なんかそれ自分のやつだからいいって言ってんだろうみたいな感じで思う人いると思うんですけど、いやいやいやいや、良くなかったら恥ずかしくって穴に入って再演とかしませんよ。だからなんとなく自分の評判良くなるんじゃないかとかね、そういうあざとくっていうか中身いい演出家の人も、あともう女優さんももう今回オーディションからして全部決めてますので、一回は見ていただければと思います。小さい劇場なのでお話もできるかもしれません。よろしくお願いします。こちら和田ひろみ .com、 和田ひろみのホームページの方にバナーがありますので、ぜひそちらの方も見てください。そしてこの番組は翌週ポッドキャストでも配信しています。 Spotify、iTunes、 なんか Audible でも聞けるようになってますので、面白いなと思ったら、これちょっといいからさ、聞いてみなよ。私ラジオとか聞かないんだけど、いや今はこれからラジオの時代なんだから聞いてみた方がいいよ。何それ和田ひろみ知らない、いいから騙されたと思って聞いてみてっていう会話を経てですね、和田会をどなたかに紹介していただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。はい、和田ひろみの和田カフェ、今夜このあたりで閉店です。 皆さん今週も1週間本当にお疲れ様でした。まだお仕事途中の方、週末のお仕事の方、引き続き頑張ってください。そして皆さんの来週が素敵な1週間になりますように。お相手は和田裕美でした。